ただいまより2025年7月27日第4シーツ第1礼拝を始めます。3A545番。118編。講読文27詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く、
その憐れみとこしえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
主を恐るる者はいざ言うべし、
その憐れみは
我悩みの中より主を呼べば、
主答えて我を広きところに置きたまえ、
主我が肩にいませば我に恐れなし、
人我に何を教えんや、
我がために義の門を開け、
我その地に立て主に感謝せ、
子は主の門なり、
なしきり者はそのうちにいるべし、
我男児に感謝せん、
男児我に答えて我が救いとなりたまえばなり、
家作りらの捨てたる石は隅の親石となれり、
我主の成したまえることにして我らの目に生やしとするところなり、
これ主の設けたまえる日なり、
我らはこの日に喜び楽しま、
主よ願わくば我を今救いたまえ、
主よ願わくば我らを今栄え締めたまえ、
主の皆によりて来たる者は幸いなり、
我らは主の家より何時だを祝せ、
主は神なり我らに光を与えたまえり、
名を持って祭壇の角に生贄をつなげ、
何時は我が神なり我何時に感謝せん、
何時は我が神なり我何時を崇めまつな、
主に感謝せよ主は恵み深く、
その憐れみ残しに耐えることなし。
賛美歌7番、私たちに必要な糧を毎日与えてください。ここまでです。祈祷いたします。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。連日厳しい猛暑に見舞われておりますが、こうして健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ集いました幸いに感謝いたします。各地で持たれております礼拝の上に、またネット礼拝を捧げておられますお一人お一人の上に、神様の祝福が豊かにありますように。礼拝を覚えつつも事情により集えない兄弟姉妹の方々を思います。病の中にある方々、ご高齢の中にある方々、困難や悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特にあなたが共にいてくださり、主の深い慰めと癒しの手が与えられますように。先週附属幼稚園の年長さんのお泊まり会が行われました。一人の休みの子もなく、無事に楽しく有意義な2日間を過ごし、泊まれる喜びと自信に満ち溢れた子どもたちを見送ることができました。 神様の守りに感謝いたします。今週は CS の夏季遠足も計画されています。どうぞ夏の諸行事も神様のお導きのもと豊かな恵みの時となりますように。今朝は日々の糧を求めると題して塚田久美牧師が御言葉を取り継いでくださいます。語られます田久美牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように。聞く私たち一人一人の心を直くして心を開いて御言葉をしっかりと胸に刻むことができますように。この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようにお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚田久美牧師、前牧師のお働きを祝し、健康が守られますように。田口新学生の学びの上に神様の祝福と導きが豊かにありますように。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように。集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。奉仕にあたられるお一人お一人の信仰と健康とお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。言い尽くせません感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌243番。
月曜日火曜日と教会員の葬儀を執り行い、火曜日の午後からお泊まり会、水曜日までお泊まり会があり、水曜日の午後から家族旅行、福島県のハワイアンズに行ってまいりました。水木金と温泉とプールを往復し、金曜日にはオンラインの研修会、ホテルで初めて画面を絶対映せない状況で、アロハシャツ着てますから絶対映せない状況でオンライン研修会、土曜日にはですね、炭鉱の資料館、そして、水族館行き、花火大会が始まる前に帰宅とそういうスケジュールで1週間も回っておりました。炭鉱の資料館、これなかなか興味深いというか、勉強になったなと思いましたのは、やっぱりこの今自分が生きているこの生活が当たり前のことではないんだなということを思わせるような、そういう資料館でした。自分自身が炭鉱で働く人物にこうなれるような疑似体験ができるような、そういう資料館だったんですけども、日本の経済をこういう方々が回してくれてたんだ、でもその時代にあって本当に厳しい、今日生きるのに必死だ、そういう方々の歴史をこうたどりながら、自分が今こう生きているっていうのは当たり前のことではないんだなっていうことを思わされつつ、今を迎えております。今日の幽霊杯の説教題は休みに感謝ということで、もう感謝でいっぱいでありますけども、今朝私たちに与えられた御言葉はルカによる福音書の11章3節の御言葉であります。私たちに必要な糧を毎日与えてください。マタイによる福音書の並行記事を読みますと、私たちに必要な糧を今日与えてくださいと、マタイは今日を強調しておりますけど、ルカは毎日与えてください、ちょっとルカのが少々欲張りなニュアンスになっております。で、私たちが捧げている主の祈りではですね、日用の糧を今日も与えたまえと、このようになっております。で、少しニュアンスが違うのではないかと思うんです。例えば、主の祈りの場合、日用の糧を今日も与えたまえと祈るとき、一番強調されているのは日用という表現であります。で、それに対して、ルカによる福音書は必要な糧という仕方で表現をしております。ですからここでは主に必要なという言葉にスポットが当てられているということになるのではないかと思います。主の祈りでは日用の日々の糧をくださいと、で、ルカによる福音書は必要な糧を毎日与えてください、必要な糧という言葉が重要になってくるわけです。で、必要な糧とは一体何か、これは食べ物のことでしょうか。しかし主イエスキリストは福音書の中で、人はパンだけで生きるものではないとも仰せになっております。ですから私たちにとって本当に必要な糧というのは、必ずしもパンだけではないということになるわけです。じゃあ必要な糧とは一体何か。ハイデルベルク信仰問答の問いの125番目には次のような問いがあります。第4の願いは何ですか、ね、これに対する回答は次のように書かれています。我らの日用の糧を今日も与えたまえです。すなわち私たちに肉体的に必要なすべてのものを備えてください。それによって私たちがあなたこそ良きものすべての唯一の源であられること、またあなたの祝福なしには私たちの心配りや労働 あなたの賜物でさえも私たちの益にならないことを知り、そうして私たちが自分の信頼をあらゆる被造物から取り去り、ただあなたの上にのみ置くようにさせてくださいということです。以上です。イエス様は必要な糧を毎日くださるようにと祈りなさい、こう教えてくださいました。しかしそれは決してただ単に私たちのお腹が満たされるようにしてくださいというだけのことではないんです。この祈りを通して主イエスは私たちにあるべき姿を、あるいは信仰者としての生き方をここで教えてくださっているのではないかと思うんです。でこのハイデルベルク信仰問答は大きく分けて3つのことが教えられています。主なテーマは、私たちは何のためにこの祈りの一言を捧げているのかということです。一つは、私たちが神こそ良きもの、すべての唯一の源であるということを知るためです。すべて良いものは神様によってのみ与えられるんだと信じるために祈るんだと言っています。二つ目は、神様の祝福がなければ私たちの労苦も得るものも神様の賜物でさえも無益であるということを知るためです。神様の祝福がなければ何も意味をなさないのだということを知ることなんです。ただ単にお腹がいっぱいになりますようにと祈ってご飯を食べるではなくて、この与えられたものが神様によって与えられた全く良きものであり祝福されたものなんだということを知るためにこの祈りがあるということです。つまり私たちにとって本当に必要な糧というのは、ただ肉体的に必要な全てのものを指しているのではなくて、祝福されたものをくださいという意味をもここで含んでいることになるわけです。少し分かりにくいので簡単に申し上げるなら、神様の祝福の中でこそ神様が与えてくださる糧は本当の意味で私たちを生かす糧となるのだということになるわけです。単純にご飯くださいとか食べ物くださいとか肉体的に必要なものを全て備えてくださいって話ではない。祝福したものをください、私たちが今これいただいているものを祝福してください、そういう祈りがこの一文に込められているわけです。その意味で神様の祝福そのものこそが私たちにとって実は必要な糧そのものであるとも言えるのではないかと思うんです。神様の祝福をください、祝福してください、これが必要な糧そのものだと言えるのではないかと思うんです。では3つ目です。この祈りを通して自分の信頼をただ神の上にだけ置くようにさせるためであります。神様に対する信頼を回復させるためであると。今朝はですね、この3つ目の事柄に思いを馳せたいなと思うんです。日々の糧を与えてください、日常の糧を今日与えてください、これは神様に対する信頼を回復するための祈りなんだということを覚えています。ただ単に食べ物くださいではない、神様を信頼させてください、あなたを信じさせてください、信頼を回復させるための祈りであるということに今朝はですね思いを馳せたいと思います。正直に申し上げまして、神様の目に見えない救いを求めることよりも日々の糧を祈り願う方が 私にとっては随分簡単なことのように思えてしまうんです。少し言い方を変えるならば、目に見えない形のない救いを求めるよりも、目に見える形ある救いを願う方がはるかによっぽど簡単であると思わされることがあるんです。目に見える形ある救いを祈り求め、それが叶えばなんと素晴らしいことか、そう思わざるを得ないのが、まあ、率直な私の感想なんであります。皆さんもそうとではないかなと思うんです。目に見えない罪の許しとか愛とか許しとか、そういう目に見えないことよりも、これくださいあれくださいって言って、そこがボーンとこう生じてくるような、目に見える形ある救いの方が分かりやすいし簡単なんです。でもそんな自分自身の願望を思いながらも、もしこの祈りが叶わなかったらどういう気持ちになるだろうかっていうこともやはり考えてしまうわけです。日々の糧を、あるいは物理的な救いを強く願った、祈った、しかしそれが得られず、思いもよらない苦しみ悲しみを経験することが私たちにはある。神様、具体的にこうしてください、ああしてくださいと祈り願ったけども、そうならずに、むしろ苦しいことや悲しいこと、辛いことが積み重なっていく。そういう時、自分の祈りが弱かったからなのか、信仰が弱かったからか、それとも神様が聞いてくれなかったのか、神様はこんな状況の中で何もしてくれないのではないか、そういうことを思い巡らせていく中で、いつの間にか神様を嫌ってしまう、疑ってしまうということがないだろうか。そういうことがこの言葉から深く問われていくわけです。日々の糧を、必要な糧を求めて祈るということは簡単なことではないんです。それはもっと深く難しいことなんです。この祈りを捧げるときにこそ、私たちは私たちの信仰が強く、そして深く問われている、そのように言っても過言ではない。そもそも日々の糧を、必要な糧を求める祈りというのは、自分の命を神に委ね切った祈りではないでしょうか。いや、そのように信じ、神様に信頼を置き、確信を持たなければ祈れないというのが、この祈りの特徴ではないかと思うんです。自分自身が神に生かされているということ、昨日も今日もこれからも、ただ神によってのみ生かされている、その大いなる恵みを信じているからこそ、信頼しているからこそ、日々必要な糧を与えてほしいと、初めて祈れるのではないでしょうか。その意味でこの祈りは、自分の命を神に捧げ切った時にこそ初めて納得できる、あるいは理にかなった祈りとなっていくわけです。またイエス様はそのようなスタイルでこの祈りを捧げるようにと進めておられるのではないかと思います。それではこの信仰というのはどこから生まれてくるのか。それは自身の心の貧しさを知るというところから生まれてくるんです。貧しさの極みに生きるときにこそ、神様によって生かされているということの尊さを知ることができる。自分が自分の力で生きるのではなく、神様の存在なくしてはもう生きられないというぐらい、主に信頼せずにはいられないというところに立つ、そこに貧しさの極みがあると。そして主イエスキリストは、心の貧しいものは幸いであると まあ、そのように示しておられるわけです。イエス様はこの祈りの一文を通して信じる者の生き方をお示しになっておられるのではないかと思います。自分のために生きるのではない、ただ神様に委ね、神に命を任せて生きていく、私たちの生活そのものを神様へと向け直していく、これが信仰者の歩みではないかと、まあ、そのようにイエス様はこの祈りの一文を通して、あなた方が今生きるとはそういう生き方なんだということをここで新たにお示しになっているのではないかと思います。日々の糧を求めて祈る、必要な糧を求めて祈る、神様の祝福を求めて祈る、これは私たちの人生を神様のために捧げる、神様に全てを委ねる、そういう生き方から生まれてくる祈りなんですよと、そのことがここから示されていくわけです。まあ、使徒パウロはローマの信徒への手紙14章6節でこう記しています。食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。私たちはキリストを通してすでに神様のものとされております。神様につながっているものとして生かされているのであります。生きることも死ぬことも神様の御手の中にあるのです。そうでありますから、主のために今日を生きるものでありたい。主が私たちを断固として愛し抜いてくださったように、主なる神を愛し、全て命のすべてを捧げ尽くすものでありたい。日々の糧を与えてくださいというのは、ただ食べ物をくださいという祈りにとどまるものではありません。この祈りは私たちの生活を神様の方へと向け直させる祈りであります。もちろんこれは願掛けであったり御利益のようなものではありません。ある意味で私たちの信仰を、あるいはその信仰者としての姿を言い表したものであると言えるでありましょう。このキリストの御言葉に私たちは日々心を向け直すものでありたい。そして私たちの生活そのものを神様に向け直し、神様を中心としたものとしていきたい。私たちはすでに神様に知られ、神様のものとして生かされている。必要なものはすべて神が知っておられ、そして与えてくださると信頼し、神様の御手の中を神様に委ねながら歩んでいるものであります。そればかりか、主イエスキリストの救いを通して永遠の命すらをも約束されているわけです。この大きな恵みの中にあって、私たち自身を神様に捧げ尽くすものでありたい。そしてそういうものへと導かれるように、主は私たちをこの祈りへと今日も招いておられるのではないかと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、新しい御言葉に心から感謝します。あなたは御子イエス・キリストをこの地上に与え、この世の苦しみや悲しみをご自身の苦しみとして受け入れてくださっています。その憐れみに心から感謝します。その上でさらに祈りの中に私たちの必要を加えることをも許してくださっています。心から感謝です。どうか私たち一人一人が心をあなたに向け直し、ただ私たちの生活のすべてをあなたに委ねきるものとしてなれますように、どうか聖霊によって強め、そして励ましてください。そしてどうぞ日々の必要な糧を満たしてください。苦しんでいるもの、悲しんでいるものは世界中にたくさんいます。それはあなたが与えてくださらないからではありません。それはある人々が多くを取り、ある人々は何も得られない不平等な世の中だからであります。あなたから多くの恵みを与えられながらも、人間が分け与えることをしないからであります。 どうか憐れんでください。どうかそれぞれの人間があなたの前で自分の貧しさを知り、あなたの恵みを知り、謙虚に生きるものとなれますように。そしてこれからもあなたの良いものでこの世を満たしてください。すべてのことを感謝し委ねて、この世の主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌280番。正英540番。Thank you.
リストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。